今日恵みをいただく御言葉は民数記の24章1節から9節までです。民数記24章1節から9節、はじめに3節から9節をお読みいたします。彼は彼のことわざを唱えていった。ペオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉。なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は。イスラエルよ、あなたの住まいは。それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように。その手桶からは水があふれ、その種は豊かな水に潤う。その王はアガクよりも高くなり、その王国は崇められる。彼をエジプトから連れ出した神は、彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。おじしのように、まためじしのように、彼はうずくまり身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日もあなたが私たちに祝福のご計画を立てられて、御言葉をもって私たちを祝福しておられることを感謝します。水の洗いの清めをもって、そうです、御言葉の水の洗いをもって我らを清め、今日もあなたの御旨に従って歩ませてください。どうか今この語るしもべの口を清め整えて、またこれに預かる一人一人を耳を取り起こし、あなたの命そのものなる御言葉を豊かにいただかせてください。これからのすべてを期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。主日は、ヤコブとエサウのことについて見まして、で特にエサウという呪いのその行いをする人がどういう行いをして、そして彼らはどうなってしまうのか、それについて見ましたけれども、それに対しここにおいてはもう敵の唇からヤコブに対する祝福が流れ出ていることを見ます。民数記の23章でも、もうすでにバラムがバラクに対して2回も、バラクはバラムに呪ってほしかったんですけども、でももう2回もすでに祝福をして、この24章は3回目の祝福です。ペオルの子バラムは有名な、まじない師といいますか、有名な預言者といいますか、彼が呪う者は呪われて、彼が祝福する者は祝福される、そのような著名な預言者、著名な、なんか、ね、霊能力を持った霊名高きものだったんですけども、でそれで、バラクは、このバラムに、バラムの方が預言者で、バラクはモアブ人の王です。でモアブ人の王がもうイスラエルが憎たらしい、イスラエルに呪ってほしい、呪われてしまえということで、お金を払って、でバラムに、バラムを雇ったんですけども、でもバラムは、このイスラエルを呪うどころか祝福してしまうんですね。 の口からも祝福されるような祝福です。皆さんもこの祝福を預かりたいと思わないでしょうか。イエス様を信じる人、神様を主とする人は呪われるどころか、ね、たとえ呪いの言葉が敵の口にあっても祝福されるんです。神様はアブラハムに約束されました。あなたを、ね、祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。神様はもうすでにアブラハムに約束しているんです。アブラハムの子孫はそうなんです。皆さんも、ね、新約聖書において信仰によってアブラハムの子孫とされた書いてあります。信仰によってです。信仰がなければいけません。イエス・キリストを信じる信仰によって皆さんも霊的なアブラハムの子孫となることができるんです。アブラハムの子孫であるこのヤコブのこの子孫たち、イスラエルの民、民数記においてはエジプトを出てアラノを旅している最中です。神様の命令に従って、その礼拝する幕屋をこの陣営の中心に据えて、そしてその、ね、北、南、東、西に、それぞれ3部族ずつが、東西南北、ね、合計、3×4 で12部族が、このアラの礼拝する場所、幕屋を中心として十字の隊形を組んでいるんです。天から見れば十字架の形をしている陣営です。これ本当に、ね、将来のことを表しております。神の民が、ね、本当に集えばキリストの形をなすんです。皆さんキリストの体の一つ一つ器官です。当時のイスラエルのこの陣営は、ね、上から見れば巨大な十字架に見えたことでしょう。私たちも、ね、今教会この地上において至るところに散らばっております。そしてそれら一つ一つを組み合わせるならば巨大なキリストの体となるんです。キリストの体の皆さんは各器官です。この荒野における行進は本当にそのことの雛形です。そして敵がこれを見るとき、いかにも敵が恥じりしてこれを呪いたい、滅ぼしてしまいたい思っても、主は逆にこの神の民を祝福するものを祝福し、呪うものを呪うんです。このベオルの子バラム、彼はバラクに雇われたんですけども、でも、もう24章のところ、もうすでに前2回呪おうとしたら逆に祝福の言葉が出てきた。その前23章のところではバラムは、ね、呪おうとするときにまず7つの祭壇を築いて7つの生贄を捧げ、それでこのことを起こそうとするんですけども、でも皆さん祭壇は7つもいらないんです。イエス様を節拝むための祭壇、私たちが節拝むべきお方はただ一人、イエス様です。この民数記においても、いや、その前のレビ記においても祭壇の規定がなされました。祭壇は一つしかないんです。イスラエルの神主の祭壇は一つしかありません。バラクは7つの祭壇を築いて、7つも祭壇を築けば7倍主が言うことを聞いてくれると思ったら大間違いなんです。主の御言葉通りになすべきなんです。主の御言葉は皆さんが救い主とするべき方はただ一人、イエス・キリスト、7つも神はいらないんです。7つも祭壇はいらない。皆さんはただイエス・キリストのみを節を拝む、キリストのみに仕えればいいんです。2つも主人はいらないんです。バラムは23章の方ではそのようにしていたんですけども、でももうこの今日の箇所24章に入るともうそのようなことはしませんでした。言い説明を言うと、バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見て、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔を荒野に向けた。彼結局今までしてきたことはまじないだったんです。でももう彼はまじないをやめました。イスラエルを祝福することが御心にかなうことだと知るならば、もうまじないなどということは無意味だ。 分かるんです。礼拝もどきは 無意味なんです。むしろバラムは目を開けて、イスラエルのその部族が、この2節見ますと、バラムが目を開けてイスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだ。アメン。ルアハエロヒム、エロヒム、全能者の息、全能者の息が彼に臨んだのは、それは待ちないようやめて目を開けて神の民を見上げたときです。私たちもそうです。もはや虚しい待ちないこと、虚しい礼拝もどきはやめて、本当に神の民、十字架を見上げるとき、私たちにも全能者の息が吹き込まれ、聖霊様が吹き込まれて、そして本来なすべきことは分かるんです。本来なすべきことをしてしまうんです。せざるを得なくなるんです。全能者の息が入るとき、このバラムでさえそうでした。3節を見ますと、彼が彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、全能者の幻を見る者、などなどと続くんですけども、相変わらず、この言葉の中には、自分、自画自賛のような、自分は何者、自分は何者、自分は何者、結構そんなことばっかりなんですけども、でもそれでも5節以降のところでヤコブを祝福するんです。ヤコブ、すなわちイスラエル、彼らは祝福されたためだからです。神様の御心は神の民を祝福すること、アブラハムの子孫を祝福することであり、皆さんもイエス・キリストを信じるアブラハムの子孫であるならば、神様の御心は皆さんを祝福することです。から言います。5節から、なんと美しいことよヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、彼は上の方から眺めました。巨大な十字架のような陣営、十字架を眺めるとき、本当にそれは美しいものです。そして彼らは、壁の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、その手桶から水があふれ、その種が豊かな水に潤う。その王はアガクよりも高くなり、その王国は崇められる。で、このアガク、確かにこの後イスラエルによって滅ぼされます。そしてイスラエルはやがてどんどん栄えていきます。今でこそこのアラノを旅しなくてはならない。他の民族からのけ者にされているかのようですけども、でも主の御心はこの時点イスラエルを祝福することです。この時点イスラエルは荒野を放浪しているかのようです。他の民族からは、もう蔑まれて自分の土地も持っていないような、そういう者たちですけれども、主の祝福は彼らの上にあるんです。皆さんも今あたかも荒野を放浪しているかのようですね。私たちはみんなそうです。この地上においては定住地を持たないアブラハムの子孫のように、アブラハムは天幕生活をしました。アブラハムが唯一手に入れた地所といえば墓地でした。自分の死ぬべきところ、自分の、埋葬されるべきところ、それしかアブラハムは買っていなかったんです。私たちも同じです。この地上に永遠の住まいがあると思ってはなりません。永遠の命をこの地上で、得ようと思ってはなりません。永遠の命は死の向こう側、十字架の向こう側にあるんだからです。私たちがこの地上で用意すべきはただ死ぬべき場所、この地上で用意すべきはただ十字架のみです。そして皆さんの引き継げる、受け継ぐべきところは天にあります。バラムはこのイスラエルのために祝福を祈りました。そしてこの十節以降を見ますと、バラクはバラムに対して激しい怒りを燃やし、手を打ち鳴らしたあります。もうかなり激しい怒りだったんですね。そして バラム、バラクはバラムに言います。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは3度までも彼らを祝福した。今あなたは自分のところに下がれ。私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのままもてなしを拒まれたのだ。そうです、このバラクの、ね、祝福、バラクの手厚いもてなしなんて、それは主の御心ではないんです。むしろ神である主のその民を祝福することが主の御心なんです。皆さんはソドモやゴモラの富を得るべきではありません。またバラクの富を得ること、ね、そういうことよりもむしろ神の民、主を祝福するべきなんです。アブラハムはソドモゴモラの富を蹴りました。あなた方からね、靴ひも一本たりとも私は取らない。むしろアブラハムはメルキゼデクの祝福をその時受けました。メルキゼデク、永遠の祭司です。この方の祝福を受けて、そして結局アブラハムはソドムゴモラよりはるかに勝るものになりました。ソドムゴモラ、それは確かに当時は栄えた都でしたが、でも本当に汚れた行いのために滅ぼされてしまいましたね。私たちはこの滅んでいく世の映画、滅んでいく世のありさまに同意するべきではありません。むしろ、ね、主にあって歩んでいくべきです。バラムは12節、バラムはバラクに言った。私は あなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。今私は私の民のところに帰ります。さあ私はこの民が後の日にあなたのために行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。でそしてこの15節から19節のところで、なんと彼イエス・キリストを預言します。あのバラム、ね、吉が預言者と言われていたバラムが遠い将来イエス・キリストが来られることを預言するんです。15節から、そして彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の導きを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見るしかし今ではない、私は見つめるしかし間近ではない、ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。その敵エドムは所有地となり、セイルも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。アメン。これからずっと後、ヤコブから一つの星が昇る、主はご自身を黙示録の中において、私は輝く明けの明星である言われました。イエス様は一つの星としてこのイスラエルの中に昇りました。そして、ね、イスラエルから一本の杖が起こり、まさしくエサイの根株であるイエス様はイスラエルから起こされた一本の杖です。このお方がモアブのみならず、すべて敵対する者のこめかみを、脳天を打ち砕くんです。イエス様はサタンの脳天を打ち砕きましたね。悪しき者の脳天をイエス様は打ち砕く、この予言を、ね、するんです。もうここまで見るとこのバラム本当にいい預言者に見えますね。 でもなんで新約聖書においては彼キチガイ型の預言者と表現されたか。彼ここまでですね、もうイエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、しかも後の来るイエス・キリストの素晴らしき栄光の様をこうやって自分自身の口で予言しておきながら、この後世の富に目がくらんで御心でないこと、すなわち神の民イスラエルを誘惑して不貧困を行わせ、偶像に捧げた肉を食べさせ、そしてイスラエルに神の怒りを巻き起こさせるんですね。なんでそんなことをするのか、富に目がくらんだからです。この25章のところではイスラエルはモアブの娘たちとみだらなことをしやすんですけども、これこのバラムの差し金によるものです。バラムがこのモアブに入れ知恵してイスラエルを結局呪うことはできなかったけれども、お金は欲しいということで、モアブの王のその望むことをしたんです。すなわちイスラエルを神様と敵対させるんですね。悪魔サタンのやり方はこうです。皆さんがどうしても呪うことはできない、当たり前です。悪魔サタンはキリストと仲良しの皆さんをどうしても手出しはできないんです。悪しき者は手が触れることはできない。じゃあどうするか、キリストと仲違いさせるために、誘惑するんですね。誘惑して堕落させ罪を犯させると、神様とのその関係が仲違いする。悪魔サタンはそれを狙って皆さんを誘惑 して罪へと引き込むんです。バラムの方法と全く同じです。皆さんこのことを知らなりません。このバラムの教えを欲している、ペルガモの教会、そこはバラムの教えを、奉ずる、ということで、ペルガモの中においてはもう忠実な、生徒たちがいたんですけども、でもその忠実さよりもむしろその忠実な人をそそのかしに導くバラムの教えに気をつけなさい、主は警告されます。結局バラムはこの直後、剣によって殺されてしまいます。彼、富にお金に目がくらみました。でそのお金は手に入れたでしょうけれども、そのお金を、使う間もなく殺されてしまうんです。皆さんイスカリオテユダ金貨30枚それを使ってないか楽しみにしたでしょうか。全くできませんでした。彼はその金貨を、投げ出して、でそれで自ら首をくくって死にました。この世の富に目がくらんで尊いものを売り飛ばすならば、すぐさま裁きが下ってしまうんです。皆さんも気をつけるべきです。アブラハムの子孫は祝福されるべきです。祝福するものを主は祝福してくださり、呪うものを主は呪われます。皆さんはバラムの道に迷い込んではなりません。この世の富、この世の栄華、主日では、エドムが本当に、一杯の食物に目がくらんで、でそれで尊い長子の権利を売り飛ばしてしまった。で彼結局後になって泣いて求めたけれども、もう彼悔い改めのうちは残っておりませんでした。尊きお方、皆様この方を握りしめて手放してはなりません。イエス様を手放してはなりません。この方を信じる信仰を手放してはなりません。そして皆さんが手放さないでいれば、いかに敵が皆さんを呪おうとしても、それは祝福に変わってしまうんです。皆さんを祝福するならば、その祝福した人は祝福されます。皆さんはキリストを手放さず歩んで、祝福の民として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。愛するイエス様、あなたを決して手放すことがなく、そして本当に世の惑わしが来た時、またあなたに従って歩もうとしているのに、あなたに喜ばれない性質がふつふつと湧いて出てきた時、 私たちはそれをはっきりとイエス・キリストを見慣れて踏みにじることができますように、神の民を、また主の愛されたしもべを本当に祝福する心をいつでも持ち続けることができますように、どうか私たちの一時の感情、一時の怒り、一時のまた劣情によって捨て去ることがないように、どうかあなたの道を歩ませ、またあなたの民としての道を外すことなく、昼も夜もあなたの道に歩み、あなたの御言葉を口ずさみ、水路のそばに植わった木のように、このバラムが祝福されたしたような祝福、伸び広がる谷間のような祝福、川辺の園のような祝福、主が植えたアロエのように、また水辺の杉の木のような祝福、そして獅子のように強い、何者もそれを起こしたりまた追いやったりすることはできない、そのような神の民に与えられた祝福が豊かにされてきますように。バラムはこの祝福をした時点でもうやめておればよかったものを、そのうち心を翻してしまいました。その結果、滅びを彼自身の身に招きました。私たちは決して心を翻すことなく、ただ祝福の道を歩んでいくことができますように、どうかあなたが一人一人を、人生をしっかりと守って、あなたを見舞いに立つ日までこの地上を誠実に歩んでいきますように、どうかあなたが守ってください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ただ一人のお方です。全知であり全能である、ただ一人のお方、このイエス・キリストにあって、私たちも心を一心にして、思い、心、感情をイエス・キリストに受け、ただ一人のこのお方の名によって祈り、そしてその幸いに預かることができますように、私たちを助けてください。バラムのように多くを気づけば、多くを聞いていただけると思うような節が私たちの中にあるとするならば、主よ、あなたが今それを取り除いてください。そしてより多くを頼み、より多くに預かるということではなく、ただ一人のお方に私たちの信仰と希望と愛をかけ、そしてこのお方をより頼むこと、信頼することによって、その幸いに預かることができますように、主をあなたが祝福してください。主は私たちがこの呪いに満ちている罪まみれの世の中においても、この罪によって呪われるものとしてではなく、この罪は許されて、罪許された者が歩む祝福の道へと私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。今日も私たちは、たとえこの罪まみれのこの世の中、呪われるべきこの世の中に生きているとしても、神ご自身が私たちに対するその御心は祝福をすることであることをまだ確認させてくださったことを感謝して、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いてくださると約束してくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて信じて豊かに救われますように祈りましょう。世界中の教会が、働き人たちが、クリスチャンが、このイエス様の幸いに満ちたこの祝福を今日も必要としているすべての人々に届けることができますように祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々は救われて、そして来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように今日も 祈りましょう。そしてイスラエルに主イエスキリストにあって平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのゆえに中近東が平和でありますように、今日も祈りましょう。そしてその平和を返している今、シリアにおいて大いにはびこっているその ISIS を取り除き撲滅して、中近東全体が本当に平和によって包まれ、平和を守り行う中近東でありますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカ、ヨーロッパのために祈りましょう。彼らはかつて私たちにこの福音を届けてくださった、働きをしてくださいました。彼らのその命の働きが大いに祝福されて、そして彼らの信仰がイエス・キリストの皆と師匠と命と栄光に満ち満ちた信仰となられますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカの大統領選挙のために祈ってください。御心にかなったピューリタン精神に基づいて、このアメリカを導くことができる人を大統領として据えてくださり、古き良き時代のアメリカを取り戻すことができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国が主イエスキリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かにいただいて、そして平和憲法を豊かに守り行い、主の皆をあがめる日本となられますように、今日も祈っていきたいと思います。平和憲法を愛する人々の手にこの国の政治経済が任されますように、今日も祈りましょう。そしてこの国が平和憲法を守り行うことによって、世界のあらゆる国々に対して平和憲法を守り行った者がいただくその祝福の実態となって、主の皆をあがめ明かしすることができますように、今日も祈っていきたいと思います。地震や自然災害などなどによって苦しみを覚えている人々に主の憐れみが与えられますように、そして今必要としているその助けが豊かになされますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈りましょう。イエス様にしっかり聞いて学んで守りを行う今日一日でありますように、そしてイエス・キリストにあって御心にかなった世の光、地の塩として主についていくことができますように、王のような祭司としてその皆をあがめ、またなすべき分をしっかりとなしていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。70名の働き人が与えられ、今の働きが70倍増え広がりますように、渋谷の地において主の皆をあがめ、主の皆を褒めたたえ賛美することができますように、今日も祈っていきたいと思います。今日は一日中茨城において主の皆を褒めたたえ賛美する日です。宣言するすべての御言葉を通してそこに御国が来ますように、御言葉に預かった一人一人が以前のものは過ぎ去り新しくなって主の皆を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさいするならば、あなたとあなたの家族は救われる、この御言葉にアーメンして、今日も私たちの家族、友人、知人が救われますように、その救いのために祈りましょう。そして今日私たちが取りなし祈るこの祈りが、御心が天になるごとくこの祈りの一つ一つになり、主の皆が崇められますように、今日も祈っていきたいと思います。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださった主の皆を信頼して、今日も主の皆を呼びましょう。せーの、主よ、主よ、主よ、
ヤコブの祝福が、イスラエルの祝福が、どうか今日もあなたを信じ、あなたを愛し、 あなたによって歩もうとしておられるこの一人一人の生徒たちの上に豊かにありますように。どうか一人一人があなたによって歩むその道のり、主よ、今日あなたは何によってこれから仕事に出ていく一人一人を祝福してください。あなたは何によって家庭を守る一人一人を祝福してください。あなたの名の祝福のもとに、どうか一人一人が豊かにとどまりますように。御言葉を昼も夜も心の内で、思いの内で思い巡らし、口ずさみ、そこに記されていることを行うことによって、ますます水路のそばにおはった木のように豊かな命を豊かに育ませていくことができますように、助けてください。どうか一人一人のあらゆる襲いかかる敵、悪魔サタンの技を打ち砕いてください。一人一人が抱えている諸々の問題、悩み、病、体の不具合をどうか取り除いてください。あなたの癒し、あなたの祝福が豊かにありますように。働く牛の口にプツコをされない主が、どうか一人一人の口に、働く一人一人に豊かな食物を備えてください。霊の食物、肉の食物を備えてください。そしてあなたのために捧げる生徒たちには、あなたが押し入れ、ゆすりして豊かに増し加えてください。どうかこの地において、養っている一人一人の上に、また静岡の地において、相模野の地において、イギリスの地において、韓国、中国の地において、御言葉に、この御言葉に養っている一人一人を祝福し、インターネットを通してその向こう側において、その土地が、その仕事場が、家庭が豊かに祝福を受けますように、どうかあなたが注いでください。今日は特に茨城の地において御言葉を伝えます。御言葉を伝える者の口を、喉を清めてください。あなた、命そのものを豊かに伝え尽くすことができ、そして本当にこの地において働いておられるあなたの働き人たちを祝福してください。どうか彼らがあなたにあって幸いを勝ち得て余りありますように。あなたの御言葉を聞くことが本当に幸いな時でありますように。またその時そのところを卒業した一人一人が、この地において豊かな祝福と信仰を勝ち得ていく、受け継いでいくことができますように、信仰生活を守ることができますように、どうか助けてください。今日も生徒たちの家族を守り祝福してください。彼らが具体的に救いを勝ち得ますように、また家族が本当にあなたを信じ、あなたに会って礼拝者として整えられていきますように、どうか助けてください。今日も決してまだろむこともない、また眠ることもない、あなたの見守りがどうか一人一人の上に豊かに注がれておりますように、どうかあなたの命の祝福が一人一人の上に豊かにとどまりますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。神である